はい、今日は新しい年ということで、私たちにとって神様キリスト様を信じる者にとってですね、一番大切なこの愛ということ、それからどのようにして何が導いていくのかっていう、その2つのことですね、聖霊、聖なる霊、神様の霊が結ぶ身一体何なのかということと、もう一つは今読んだ25節にある聖霊の導きに従って前進をするっていうことですね、この2つのことは新しい年に至って特にですね大切なことにもなっていることです。ここで、ですね、霊ってここでちょっと省略して時々書いてありますが、これ聖霊のことですね。聖なる霊、神様の本質、神様そのものでもある。それが人間に働いて実を結ぶっていう、その実としての愛、喜び、平和と、けれどもですね、この世界、日本にも愛という言葉は本当にたくさん、もう洪水のようにあふれ返っているはずです。歌といえば愛、愛してる愛してるとかいう歌がいっぱいですね、まあ、大体歌謡曲ってのはほとんどそれが入ってるはずです。もっと昔の戦後間もない頃なんかはですね、青い山脈とかですね、爽やかなあの学園時代とかですね、高校3年生とか、今から半世紀近く前にはですね、そんなものがベタベタするような愛だとかいうこと一切入ってないのも、爽やかなメロディーとともにあったんですが、今頃はもう本当にそういうのが跡形もなくなくなってしまったような感じですね。そういうことで愛というと、まずそういうふうに男性、男女の愛ということを連想する人が圧倒的に多くなってしまったということがあります。それから、まあ、親子の愛、それから友達同士の愛と、まあ、こういったものはほとんどの人が思い浮かべるし、まあまあこうイメージが湧くはずですね。そしてこの3つ、男女間の愛とか親と子の愛、友達の愛っていうのは人間だけでない、動物も持ってるわけです。ですね。動物、友達同士でずっと歩いたり行動したりすると。これは動物であればオスとメスが一緒になるというふうなこと。親と子、もうとっても親は子供を、動物を大事にする。人間よりも場合によってはとっても命がけで大事にするということも見られたりしますね。ですから、今言ったような3つの愛は、人間でなくても持ってる、場合によって人間以上にしっかり持ってるように見られることさえあるわけです。だからそういう愛だったら何も教えられる必要がないわけです。で、聖書と一番大事なですね、どんな頭のいい人でも心の深い人でも思索でも文学才能の人も音楽家でも一切の人が奥の奥極めることは決してできなかった、その深い書物が書くっていうからにはですね、誰でも知ってる、子供でも動物でも知ってる、そういう愛を書くはずがないわけですね。私もさか神様の愛なんていうか、あるいはことは本当夢にも思わなかったから、愛についてなんて教えられたいと全然思ったことなかったです。読みたいとも思ったことなかったですね。そんなもの分かりきってるじゃないかと思ってたんですが、それも全くこの聖書で言う愛っていうの、広大な世界って全く知らなかったからなんですね。それで、まあ、ここで言ってる愛っていうのは今言ったような愛とは全く違う。そしてそういう愛ですね、男女、親子、友人の愛は不思議なほど聖書には書かれていないということです。これは聖書はもう2000ページあるような本なのに、この世は今言ったような愛ばっかりあるのに、聖書ではこういうことは書かれていないというぐらい違うわけですね、世界が。でそういうことで、ここはです、聖なる霊、神様が結ばせる身なんだと、だからそれが一番はっきりしているのは、どういうことが分かるかっていうと、自分たちを悪くする者のためにもその人が良くなるようにと祈る心だと。普通の愛は心が合う、気が合う、自分に良くしてくれる、利害関係がある、そういうものですね。友達の愛、男女の愛、みんなそうです。親子の愛、親が怖いし子が親を思うっていうのは、これ動物でもするんだから本能なんですね。だからイエス様が言われたのは、本当の愛かどうかはですね、 相手が自分に敵対するような悪いことをしても、なおかつその人様に良い心になるようにと祈る心があるかどうかですぐに分かるというわけです。私たちを取り巻く人間というのは誰でもたくさんおるはずです。離れ島で一人でおるんでないから、その時に悪いことを言ったりしたりする人はいくらでもおるはずですね。そのためにもう学校も仕事も行けなくなったり、心の病気になる人もいるわけです。で、人生のある時にそんなことは決してないと思ってた人が、ある時にそういうことになってからずっともう治らなくなってですね、まあ、家で引きこもってしまって心の病気がなかなか治らないという、そういうことも結局ですね、相手の罪を許せない、悪いことをされた、なんか許せない心、もやもやもやもやしてあるために心はだんだん追い詰められてくるという、そういうことが許せない心っていうもの、これ同時に憎しみにもなるわけですね。そういうことから心がだんだんと苦しくなって、家からも出ることもできない、場合によって家から飛び出したり、でそれも全ては言い換えたらですね、ここで言う神様のあるような愛が分からなかったから、神様の愛が分かってやったらそんなことはしないわけですね。でそういう人は、私もたまたまですね、身近に、ある意味で身近にですね、知らされた人でしたけれど、たくさんおるわけです。毎日毎日も生きていけなくなって死んで死かれる方もたくさんおるわけですね。それからニュースには出ない、山で一人二人死んだらなんか大きくニュースになる、山っていうなんかきれい感じがするからですね。でも同じ人間の命、自ら亡くなったっていうようなことは全く出ないわけです、ほとんどの場合ですね。でもそういうことも結局はこういうふうに人間や男女の愛や親子の愛ではどうしてもいけない。そもそもですね、男女の愛とかそもそも恋愛とかできない人たちもおるわけです。家でじっとおる人、体の障害ある人、多くの場合はそれはできないですね。病気の人、いわゆる学校でも勉強ができない人、あんまり能力的に優れてない人は、この女の人だって相手にしないと。それから夫婦の愛とか言ってもですね、結婚されてない方もこれも多くおられる、あるいはどっちか配偶者が亡くなった方も多いわけです。そういうこともありますから、夫婦の愛なんて言ってほんの一部でしかないわけです。親子の愛だってそもそも親がいない、親が捨てたりすることもある、もう死んだ人も、子供がいない人もおるわけです。まあ、そういうふうに、ね、今言った誰でもが思い浮かべる愛っていうのは非常にこの差別的というかですね、ほんの一部の人、ある意味ではですね、一部の人がこれは幸いだとか言ったりしてますけれども、たくさんそういうことが初めからない人たちもおる。それに対してここで言うですね、聖書の言う聖なる霊が結ぶ身っていうのは誰でもに与えられるもんだと、ここが根本的にも違うわけですね。どんなに親子の愛がどうこう言っても、親が死んだもん存在しないわけです。ですね、いくら親が愛してても子が背くっていうこともいくらでもある。まあ、そういうことで、非常にこの世の愛は非常に制限があって、初めからない人もたくさんおるのに、この神様の愛は何にもこの条件がいらないんですね。親がおるとか夫がおるとか妻がおる子供がおるとか一切関係ない、健康であるか病気であるか体に障害がある、あるいは民族一切関係なく与えられる、聖霊が与える愛ってそういうものですね。それだけが全ての人にある意味で平等に与えられるものだということです。で、ただしこういう愛は見えないわけですね。親がおった親子の愛、私愛してくれると分かるとか、夫婦なりおっても男女がおっても分かると、優しい言葉が聞こえると、ちょっと見たらどこにも姿も顔も声も何もない、そんなものないではないかと思ってしまう、見えないということために、ほとんどの人が特に日本人は本当の神様を知らないから、神様と同じ聖なる霊もみんな知らない、だからこういう愛の世界があることは全く知らないという人が、私がかつてそうだって全く思いも浮かばないことですね。でもそれをこういうふうに、まあ、第一真正面から言ってるんです。聖霊の結びが愛であると。で、イエス様の言葉ももう一度ですね、どこにあったかも確認をしておいただいてますね。本当の愛っていうものは、 どうかは敵対するような人にも祈る愛だっていうことを、聖書のどこかにあったなではなくてですね、聖書の箇所をはっきり、さっと調べられるようにできたらなって、こういう年賀状とかもですね、こういった言葉を添えて出せばふっとそれが働かれることがあるんですね。神様が働いてくださる。これはマタイ福音書の5章の43というところですね。すでに聖書を読んだ人は、開けられるでしょうけれども、マタイの福音書5章の43というところからです。このところでですね、隣人を愛し、これは同じ、旧約聖書の言葉で、ユダヤ人同士、同じ宗教を持つ者同士を愛し、敵は憎めと、迫害するような悪い者は憎めと、憎んで場合によっては殺してしまえというほどのことすらあるので、イスラム原理主義っていうのはそういうとこから来てるんですね。敵は憎んで殺せっていうふうなことで爆破したりするということが起こったりします。しかしと、この絵はそれですよね。隣によるあるいは自分の親兄弟や仲のいい人と、それは大事にするけど、反対するものには悪いことして憎め、やっつけてしまえ、これ動物もないですね。あれ敵だと思ったら襲いかかって殺してしまうわけです。だからそんなんで言い合う人は動物的な状態から進んでいないということにもなるわけですよね。しかしというのが大きな転換がここにあると。敵対するもの、これは実際に迫害罪には殺そうとして散々拷問したりして、そんな人のために祈れっていう、ここに愛と祈りということが深く関わっているということです。相手の人が良くなるようにと祈りのないような愛は本当の愛じゃないということが分かるわけです。どれだけ祈っただろうかということを考えてみたら、私たちは本当に祈りが足りなかった、すなわち愛が足りなかったということを深く思わされるわけです。これは自分はどうも罪なんか犯してないっていうように思う人もおったらですね、愛するっていうのが正しいやり方なので、愛することから外れたら罪、愛することと祈りは深く結びついているから、誰かのためにどれほど祈ったかという、祈っておったかと、時には何ができるかと、具体的にですね、本当に祈りっていうのはそのために何ができるだろうかと思うものです。形だけ祈って何もしようとする気は全くないよ、本当に祈ろうとしていないということで、本当に祈って何かできるんじゃないかと、できることを教えてくださいという気持ちで祈ると。そういうふうに、この敵対する者のために祈りと愛で、このそういう意味で44はですね、はっきり分かるように、愛と祈りが一つだと、そして念を押すように46節で言っているわけですが、自分を愛していることを愛したところで何の報いがあるだろうかと、これは動物でもするからという意味があるわけです。自分を大事にしていることを大事にしてもらって何の報いがあるかと、こういうふうな言い方もちょっと驚かされる言い方ですね。徴税人というのは当時は非常に差別されとった、ユダヤ人を裏切ってローマ人について利益を貪るっていう、そんな悪いことをしてると思われて人でもしてるで、自分の兄弟だけに挨拶、いわゆる優しい心を注いで何にも優れたことにならないと、こういうふうに言って、本当の愛かどうかは私たちに悪いことをしたり言ったりする人のために祈れるかどうかということ、まずそれができるんだったら友達いろんな人に祈れるということですね。そういうことすらできるんだったら親でも兄弟でもこういった仲間で誰でも祈れるから、通り歩いて人のためにも祈れる。でそういうふうに一番のこの愛してる他のはっきり際立った特徴っていうのは、こういう悪いことをしてかかってくるする人に対して祈れるかどうか、それができたら周りの人にも祈れるんだと、はい、これがそういうふうにはっきりこの聖霊が結ばせる愛とはどんなものかということです。でこういうことは無限の奥が深いから、私はできていますということは一人もいないわけです。これは私たちが学ぶのはその目標点を知るわけですね。 山でも歩いてよって、どこが山頂なのかわからんだら行けないわけです。山頂はあそこだと、あ、こう行くんだと、目標点を知ったからこそ行く。私たちもそういう高い目標点を知らされてですね、そこで自分の努力や才能で行くんではなくて、神様の力を受けて導かれていくんだと、ということです。はい、それがまあ一つそういうことで、次にですね、喜びっていうのがありますね。これも、喜びっていうものは、これもまたどんな悪人でも、いろんな人、子供でも赤ちゃんでも分かるわけです。動物もそうですね。犬なんかは特に喜びを表す。尻尾を振ってですね、嬉しい時には尻尾を振って言えば全身で表すと。まあそういうふうに犬とか猫とかいうものは表情ででも現れるぐらいですね。で、こういうふうに喜びってみんな知ってるはずなんだけれども、さっきの愛と同じ。今言ったような喜びは、これも一部の人ですね。その条件があるわけです。例えば、まず健康っていうものはなくて、病気になったそういうさまざまな病気、みんななくなっていくはずです。そしてそういう喜びで誰でもが知ってるのは本能的な喜びですね。本能に関する、まあ、性に関する、それから食、食べることに関する、これは人間動物全部共通です。で、そういう意味で一番簡単にその飲食の喜びで、この頃テレビなんかでもだんだんとそうにですね、本能的な飲食の喜びみたいなものを食べたり飲んだりすることもたくさん番組にあって、いくら見ても何の役にも立たないようなことをですね、そういうふうにやたらとだんだんだんだんこういうことの内容を下げると視聴率が上がるということがあるからですね。食べる飲んだり、見たことは私ないけど、大ぐらいの競争態勢でテレビで喜んでみるという、本当に品のないようなですね、そういったことまでしたりする。でこれは食べたり飲んだりするのは動物と同じですから、すぐにできることですね。で特にアルコールの場合には頭の方まで効いてしまうものだから、麻痺してくるから、いろんな悩みだと忘れることができて一時的に楽しくなると、そういう一種の喜び、飲んだり食べたりする喜びのためにたくさんお金を注ぐという人もたくさんおるわけですね。でもそれはもう致命的な限界ってすぐに分かることです。苦しい病気になったあらゆる食べるものそういったみんな遮断されていくはずです。だから今ここに我々の習慣に関係してある人もですね、自分でも食べることすらできなくなる、そういうふうに食べるという楽しみを得ることはですね、病気がひどくなると完全に遮断されてしまうわけですね。そうでなく、そんなひどくなくてもですね、これは食べることができない人たち、日本で言ったらピンとこないですか、8億人9億人という膨大な人たち、日本人が1億3000万ですか、並ばしたらずっと日本にいっぱい果てまで続くような、そういう人たちが食べれなくて死んでいくっていうふうなですね、飢餓状態、飢餓飢えてる世界的に言ったら、そういう人のこと本当に思ったらですね、食べたり飲んだりしてですね、そして遊び楽しむっていうふうなこと、本当にこれは人間として本当に正しいのかっていうことをちょっと思わずいられないと思うんですね。そういうふうに何か思い出したら、本当に食べる楽しみはもうどうも減災されてるはずです。苦しんでる人かと思ったら、食べれない人もおるんだと思ったらですね、あるいは病気で今ご飯すら食べられないと思ったら、その食べ物に贅沢なんかいう気持ちも自然に消えるはずですね。で贅沢というよりも食事のバランスを考えてですね、そして少しでも良い働きができるようにと、そのために考えることは大事ですね。でもそのために非常に費用は安いんです。玄米とかですね、ああいうふうに簡単な豆腐だとか玄米とか大豆製品なんて、費用的に言うと本当に安いものですね、バランスから考えたら。そういうことでですね、この喜びっていうこともどこにでも転がっているんだけど、何かあったら途端に消えてしまうんですね。子供の時には、元気な時の遊びの喜びってもあったですよね。今のような高価なゲームとか言うんじゃなくて、缶蹴りとかかくれんぼとかですね、縄跳び、 あるいは国取りとか言ってですね、運動場に休み時間を四角に取って、で手でこう陣地を取って、で石ころならおはじくパッパッと飛ばして、ほんでこう回って取っていくと、そういう非常に素朴なんですね、小さな石ころだけあったら遊べたんです。そういう遊びもまた楽しかったわけです。かくれんぼあるいは探偵ごっことか山で駆け回ってですね、そういうのをして未だに残ってるんですね。そういう遊びあるいはスポーツもそれと関連して一種の遊びとしてですね、いろんな楽しいこともあるけども、それは健康でなければできないですね。場所がなければできないと、この頃のスポーツなんかお金がなければできないとかですね、そういうことにもなってきたぐらいです。ですからそういう遊びや楽しみ、スポーツの喜びってまた健康でなければ味わえないということありますが、ここでいう精霊による喜びっていうものはですね、何にもなくても与えられる。病気で寝たきりの人で、さっきもこの水野さんの教えを挙げた、寝たきりで何十年30年もおってもですね、元気いっぱいの人、非常に深い喜び、静かな喜びをたたえていたっていうのは、彼が作ったたくさんの詩を見たらわかるわけですね。さっきそういう意味でちょっと詳しく説明もしたわけです。寝たきりで、あの時は車椅子すらなかった、自動車も乗せられなかった、毎日毎日来る日も来る日もですね、狭い6畳かそこらの部屋で寝てるばっかり、それでもなお与えられる深い清い喜びがあったと。しかもお金がかかるわけじゃないんですね。そういう喜びを与えるのが聖なる霊、聖霊神様だっていうわけです。事実そういう喜びをたくさんの人が味わってきたものだから、これ本当に真理だということで伝わってきたわけです。2000年間、こういうふうに一番大事なんですね、どんな貧しい人でも能力、特別な能力もない人でも、病気の人でも、体の弱ってる人でも、みんな同じように与えられる喜びあるのに、学校教育では一切それを教えられないということですね。学校では一番になる成績、一番になった、あるいはスポーツでもマラソンでも、昨日もニュースでもしていたと思いますが、箱根駅伝とかですね、一番になったみんなが一緒に褒めたたえるということがあると思います。でも一番になるいうことは、これはとってもじゃないけどできないわけです。ほとんどの人できないですよね。一番になる予定の人でもお腹急に痛くなった、健康上の上で脱落する人もおったりします。そういうふうにこの世の世界ではノーベル賞なり研究なりですね、アイスポーツに一番になる、これ一番の喜びだなんて思ってる人多いんですね。けれどもそういう一番になった人の気持ちってみんなわからないと思うんです。なったらなってとっても苦しくなるわけです。今度また一瞬これ続けないかないと、必死になってしないといけないとかですね、それから、そういうふうにみんなが注目するからですね、何かするにしてもですね、うるさくいろんなものまとってくるわけです。で次はもう病気になったなんかあると、もう誰ももう会えるもダメだと、そういうふうなのが非常に儚いし、さまざまな害があるわけですね。でも残念なことに、この頃の子供は何になりたいか、スポーツ選手、プロ野球の選手とかなんか行ったりしてですね、そういうふうな競争によってしか与えられない、しかも強いものですね、強者が活躍するようなものしか見つめていないというところがありますが、どんなに弱くても構わない、むしろ弱いところにこそ与えられるというのはこういった喜びなんですね。水野さんなんかそうですね、走ることも立ち上がることもできない、物を言うこともできない、最も弱者だったはずです。キリスト様、神様ないってそういうものですね。人間はそうじゃないわけです。どうしても美しいもの、強いものに集中していこうとする。だから年寄った大概の人は注目しなくなるんです。歩けなくなって、顔もシワだらけになって、記憶力も悪くなって、だんだんと子供すら見放すと、周囲の人を見放すということも起こってくるんですね。そういうふうに、この世の喜びっていうのを求めたら、必ずそれはそこから捨てられるわけです。その喜びからは。でも神様が与えてくださる静かな喜びって見放すことがないですね。たとえどんな施設に入ることがあろうとも、 病気になろうとも死が近くてもなお神様を真剣に求めれば、ある種のその喜びが与えられるということがあるわけですね。そういうことで愛喜びって言われる。だからパウロはこのような喜びを常に喜べと、常に喜べと言ったわけです。いつも祈りなさいと、祈りと愛、他者のため、これは黙想とはちょっと違うんですね。仏教的な善的なものは黙想なんです。ただ他の人みんな忘れるわけです。だからキリスト教的な愛っていうのは忘れるんでないんですね。神様の霊をいただいて一層神様結びついて、そして他者のために祈る、単なる黙想とは違うわけです。だからここで初めに黙祷してるんですけど、単にですね、陳心黙行黙念としてですね、全的に心白紙にすると、そういうことは違うわけです。神様が私たちのさまざまな足りないところ、至らないところ、罪を許してくださったことを思い起こし感謝をし、そしてまた神様の霊をいただく、それによって、他者のさまざまな人たちのために祈るという、そういうことのためにも黙祷があるわけです。ですね。だから単に心を静めるために黙祷してるんではないわけです。はい。まあ、この点ですね、この喜び。で、そこで聖霊による喜び。イエス様もこれをはっきり、もちろん一番持っておられたので、一つそのことですね。ルカの福音書の十章というところを見てください。ルカの十章ですね。21節、126ページ、ルカの十章の21節、それと20節も関係しているので、ルカの福音書の十章、17からつながっています。126ページですね。10のイエス様の弟子72年が喜んで書いた、主よあなたの名前イエス様の力を使って言うと悪霊さえも服従したって喜んで書いてきたと、サタンが稲妻の天から落ちるのをずっと見たということなんですね。そういうふうにイエス様を霊的にもはっきり悪の力がこういうふうに落ちていくのを見たと、あなた方に力を与えたと、外国からもないと言ってて、だけどこの悪の霊はあなた方に服従からするかと喜んではいけない、そうではなくてあなた方の名が天に、要するに神様が覚えてくださっているということを喜べと、こういう喜びなんですね。こういった喜びは聖霊によらなければできないわけです。いや、こういう聖霊による喜びっていうのはこういうことも含むわけですね。これは表面的な目に見えるような出来事で喜んでたら、すぐに目に見える結果が出てこなんだら今度悲しむ、落胆するということが起こるからです。目に見える悪霊が追い出されて、なんか急にその人が元気になった、ああ自分よかった、それも喜び当たり前なんだけど、そのようにですね、表面だけで喜んでたらいけないと言ってるわけです。何が起こっても消えない喜びは、神様が私たちをちゃんと覚えてくださってるんだと。そこに置きなさいと言って、霊的なことに置いたわけですね。思うままにならないと、がっくりする、窮屈する。思うままになったら、いわば舞い上がっていくと、舞い上がる。そういうことにならないためにもですね、悪いことが起こっても嬉しいことがあっても神様が覚えてくださるというふうにしっかりそれを思うことで喜び、それを喜びとするというわけです。そしてその後でですね、この二次聖霊によって喜びにあふれたと、特別に物を食べた、お金もらった、どうこう褒めたたれ、そんな関係ないんですね。聖霊による喜びってそんな一切なくても与えられる喜びだということが、こういうところでわかります。 で、そうした真理をですね、こういうふうにいわゆる学者とかそうしたこの世的に賢いものではなくて、幼子のような心で神様を信じて、青く赤ちゃんのようにですね、そういうまっすぐ神様を見て全面的に信頼するようなものに本当の真理は示される。まあ、この世はですね、いわゆる学問、頭が良い人たちが幅を利かしているはずですね。いろんな発明発見した。未来をこんなふうにする。未来を予見する。どうなる、コンピューターどうこう。でも、こういうふうないくらそういうことができても、こういった本当の霊的な喜びは全く関係ないんですね。その世はそういう幼いような心を神様を見上げて、そこから来る喜びを一切報道してない、されない。頭の力、権力の力、スポーツの力、音楽の才能の力、そんな力ばかり褒めたたえてるわけですからね。それでない世界があるということ、はい、それがまあこういう喜びという世界言ってるんですね。もう一つ、ここでこの最初の3つが一番大事だから先に挙げてるわけ。神様の愛から、愛と聖霊に喜びと、もう一つは平和。これは平和というと、日本語では戦争がない状態とパッと思い出すはずです。新聞テレビは平和、平和のために語るというと、これ戦争がない、憲法けれども、いくら戦争がなくても心の中では絶えず誰かを憎んだり戦ったりやっつけようとしている。心の中では絶えずそういう戦争戦い状態であるから、聖書はですね、外面的な平和はもちろんこれ当たり前、望むのは当たり前なんですけど、いくら外面的な戦争がしていない、日本もそうですね、70年間も戦争していない、憲法9条の中で、だけど人間の心にあるその戦い、憎しみやそういうもの、人を殺してやるとか、そういうのはずっとだんだん増えてくっているぐらいです。それを聖書は言ってるんですね。この平和って、まあ中国語ですかね、和平とか平和っていうのは、この元にあるのはヘブライ語のシャロームです。シャロームは今まで何度か言った、本来こう満たされる、完成する、コンプリートという意味なんですね。戦争がないとかいう否定的な意味ではないわけです。神様の霊によって満たされた状態を言うことなので、そういう心があったらおのずから人をやっつけたりしないわけです。で、このことに関しても一つだけ挙げていきますと、ヨハネ福音書の14章の198ですね、14章の27です。198ページですね、新約聖書の198ページ、ヨハネ福音書の14章の27節、これは私はここでシャロームですね、ヘブラ語で、ギリシャ語でエイレーネですけども、それをあなた方に残し、私のシャローム、平和を与えるって言うんです。この世の平和と違うって言ってるんですね。この世は妥協ですね。心でどんなに憎んだっても一応黙ってる。これ平和です。でもそんなに心の奥まで変える。そうした敵対するもののためにも祈るようなっていう。まあこういうふうにですね、主の平和ってそこにあるんですね。主の平和。だからこれヘブライ語でシャロームですから、シャロームはとてもいい言葉ですので、私も手紙の時にもよく用いたりする、祈りを込めてですね、シャローム、あるいは主の平和と書こうということです。まあ本当は挨拶もですね、おはようっていうのは早いですねということなんて、早いのは当たり前だからあんまり意味がないんですね。こんにちはってもそうですね、こんにちは、これでも用事終わりますっていうことからこんにちはっていうようになったんです。アディオス、スペイン語でアディオス、ディオス、神様へあなたを委ねます、アディオスっていうんですね。グッドバイも God be with you、 英語はこれからグッドバイが来たわけです。 God be、 神様が共にいますようにと、まあ、そういうことで、この主の平和ってとても一言で、まあ、重要な意味を持っています。はい、そういうことでですね、 この最初の3つ、他のものもですね、聖霊が与えなくて善意持ってる人、誠実な人、優しい人、これいっぱいおるんです。でもどこが違うかというと、聖霊の身として与えた続くということです。誰でも優しい人おるわけです。どこにでも、信仰や関係なく、これはもういろんなところでおります。優しい人はこれはもういっぱいおるんです。悪い人もいっぱいおっても、本当にこれ信仰や職関係なくおるんですね。生まれつきなのか気立てが優しい、怒ったことがないとか、私でもあんまりひどくったらつい怒ってしまうことがあります。怒ってしまわない人と不思議だなと思ってしまうことがあったりしますけど、でもですね、ずっと続くという点ですね。相手のために、ああこれは自分があんな時に怒って悪かったなと思って、後からまた元に戻されて、またその人のために祈ろうという、ここで言うですね、寛容親切善意とかいうものも聖霊の身として与えられたら、相手がどのようにしようとも何か続くと。けど聖霊の身としてなかったら、相手が自分の悪いことをしたり裏切ったりすれば続かないんです。今度憎しみに変わるんですね。そこが大きな違いです。そしてそういったものを与えられつつですね、この最後に言ったのも時間がなくなってしまったんですが、25節で、そういう一番大事な聖なる霊の導きに従って前進をすると。前に進んでいけると。それがなかったら進めなくなることがある。もうあまり苦しいことがあったり、信頼して人から裏切られたり、ひどい目に遭わされたら、もうこの世は嫌だと。人間は嫌だ。とかいうふうにですね、なってしまうんだけど、そうならないためには、この聖なる霊、ホーリースピリットっていうのを与えられたら、そうならないわけです。学生運動なんてですね、悪い自民党選をぶっ壊せ、やっつけろっていうことで、50年前にたくさん私の学生、京都の場合は激しかったですから、おったんです。でも卒業して帰ったら、みんな消えていったんですね、そんな考え方。今でも本当に正しいことを見つめてっていうのは、やっぱりキリストをしっかり信じた人は続くっていうということです。それは聖霊の導きがなかったら続かないんですね。若い時に一時の頑張りとかで言ってても、で、いろんなことがあって、私たちの前進を阻むものはたくさんある。キリスト様、神様を信じてもなおかつ起こるんだけど、それでもなおですね、信じていくということですね。神様はきっと私たちをこの名前、さっきの名前を覚えてくださっていると信じていったら、また必ず開けていくという、最終的には私たち死んだ時には完全に全てが開かれるわけです。神様を見ようと言ってですね、後の人が拝んであんなこと一切いらないわけです。神様という完全なところに行って、永遠の清い姿に変えられるというのが聖書の約束ですね。はい、まあ、そういったことで、この新しさ、この3つのこと、聖霊の身を特にですね、それぞれが与えられ、また聖なる霊で一人一人がですね、導かれていきたいと、そしてこれを伝えていきたいということを心から願うわけです。はい、以上です。